広報日高令和2年12月号ナンバー647表紙日高広報日高2020令和2年12ナンバー647創意工夫で地域活性化ドライブスルー祭り表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に2020令和2年12ナンバー647が縦並びに置かれています。祭り会場の入り口に車がつながり、盛況な様子や運転席の窓から商品を渡すスタッフなど大小6枚の写真が表紙全体を占めています。一番大きな写真の下に横書きで、創意工夫で地域活性化ドライブスルー祭りの文字があります。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー647、日高12、コンテンツ、目次。P3、年末年始の業務案内。P4、令和2年度上半期財政状況。P6、人事行政の運営等の状況。P10、ID、パスワードを取得して、自宅から確定申告をしませんか ?P12、あなたの町から。P14、知ってほしい障害のこと。P16、日高インフォメーション。P20、子育て応援キラキラ通信。P22、私立図書館から。P23、暮らしの情報無料相談。P24、日高の記憶。広報日高12月号に掲載している情報は11月19日現在のもので新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。またお出かけの際はマスクの着用等新しい生活様式の実践にご協力ください。お詫びと訂正。広報日高、令和2年11月号28ページ。我が家のアイドルの氏名に誤りがありました。正しくは以下の通りとなります。お詫びして訂正します。誤り、新し、宗志ちゃん。正しくは、新し、演奏の奏に三髄をつけ、武士の詩で、宗志ちゃん。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南平沢、1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日、年末年始を除く、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316 ホームページ https://www.city.hidaka.lg.jp/ LINE ID:/hidakacity インスタグラム、https://www.instagram.com/hidakacity_official Twitter https://www.hidakacity_pr Facebook https://www.hidakacity_pr http://www.facebook.coam/hidakashity.saitama/まちいろ http://machiiro.com/まちいろではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリまちいろの QR コードがあります。延長窓口市民課、保険年金課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く、市税臨時収納窓口、修税課の業務、12月27日、日曜、午前8時30分から正午、今月の納税、12月25日、金曜、納期限、市民税、県民税、第4期。国民健康保険税、第6期。今月の一押し。晴天の中、ドライブスルー祭りを開催。新型コロナウイルス感染症感染拡大に配慮しつつ、楽しめました。市民カメラマン、大川康夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん。説明、表紙の写真がモノクロで小さく掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市、ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100 または市立図書館電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークがあります。年末年始の業務案内、可燃ごみの収集、月曜・木曜コース、最終収集日、12月28日月曜、収集開始日、1月4日、月曜。火曜・金曜コース、最終収集日、12月29日、火曜。収集開始日、1月5日、火曜。最終収集日を守りましょう。年内の収集が済んだ集積所は、赤色の収集済みマグネットを表示します。ゴミの後出しは、近所に大変な迷惑となりますので、年明けの収集日までゴミを出さないようにしてください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。市清掃センターへの直接搬入。受け入れ日時、12月22日火曜、23日水曜、令和3年1月6日水曜。受け入れ時間、午前9時から正午。受け入れ品目、粗大ごみ、木製品、金属ごみ、有害ごみ。粗大ごみと木製品は事前予約が必要です。前日までに環境課へご連絡ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。市内の公共施設、用があります。施設名称、問い合わせ、閉庁日、休館日の順に読みます。施設名称、市役所、各出張所、問い合わせ、電話 989-2111、閉庁日、休館日、12月29日火曜から1月3日日曜、保健相談センター、電話 985-5122、12月29日火曜から1月3日日曜。市立図書館、電話 985-5121。 12月28日月曜から1月3日日曜、駒公民館、電話 989-2381、12月29日火曜から1月3日日曜、駒川公民館、電話 989-9110、12月29日火曜から1月3日日曜、高萩公民館、電話 989-2145、12月29日火曜から1月3日日曜、駒川南公民館、電話 989-1000、12月29日火曜から1月3日日曜、高萩北公民館、電話 989-7322、12月29日火曜から1月3日日曜、武蔵台公民館、電話 982-2950、12月29日火曜から1月3日日曜、文化体育館日高アリーナ、電話 985-2090、12月29日火曜から1月4日月曜、日高総合公園、電話 985-7161、12月29日火曜から1月4日月曜、高根児童室、電話 985-6072、12月27日日曜から1月4日月曜、子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話 985-8020、12月28日月曜から1月4日月曜、施設名称、総合福祉センター駒の里、問い合わせ、電話 985-9988、平常日、休館日、12月28日月曜から1月4日月曜、表終わり。私立図書館への図書、DVD、CD、カセットテープ、ビデオテープを除くの返却は、玄関右奥のブックポストをご利用ください。広域反応祭場、年末、12月29日火曜、平常業務、30日水曜、予約受付のみ、31日木曜、平常業務、年始、1月1日祝日休業、2日土曜休業、3日日曜、予約受付のみ、4日月曜、平常業務、問い合わせ、広域反応祭場、電話 974-4560、救急医療機関、当番医、診療科目が変更になる場合がありますので、必ず事前に電話などで確認してから受診してください。内科、内、小児科、小、外科、外、整形外科、整外。診療時間、午前8時から午後6時。夜間は救急診療のみとなります。表があります。期日、医療機関名、電話番号の順に読みます。期日、12月28日月曜、医療機関名、飯能中央病院、内、小、外、電話番号、電話 972-6161、12月28日月曜、飯能整形外科病院、整外、電話 975-7575、12月28日月曜、武蔵台病院、内、整外、電話 982-2222、12月28日月曜、岡村記念クリニック、内、外、電話 986-1110、12月28日月曜、旭丘病院、外、電話 989-1121。29日火曜、飯能中央病院、内、小、下、電話、972-6161。29日火曜、飯能整形外科病院、整下、電話、975-7575。29日火曜、武蔵大病院、内、整下、電話、982-2222。29日火曜、岡村記念クリニック、内、下、電話、986-1110。29日火曜、朝日が丘病院、下、電話、989-1121。30日水曜、飯能中央病院、内、小、下、電話、972-6161。30日水曜、飯能整形外科病院、整下、電話、975-7575。30日水曜、朝日が丘病院、下、電話、989-1121。31日木曜、飯能整形外科病院、整下、電話、975-7575。1月1日祝日、なし。2日土曜、飯能整形外科病院、整下、電話、975-7575。3日日曜、なし。4日月曜、飯能中央病院、内、小、下、電話、972-6161。4日月曜、飯能整形外科病院、整下、電話、975-7575。4日月曜、武蔵大病院、内、整下、電話、982-2222。4日月曜、岡村記念クリニック、内、下、電話、986-1110。期日、4日月曜、医療機関名、朝日が丘病院、下、電話番号、電話、989-1121。表終わり。中祝日、夜間診療所、飯能日高消防署内は、12月28日月曜から1月4日月曜まで休診です。地下、診療時間、午前9時から正午。表があります。期日、医療機関名、電話番号の順に読みます。期日、12月29日火曜、医療機関名、金牛歯科診療室、電話番号、電話 978-7605。 30日水曜、ベル歯科医院、電話 989-8699。 31日木曜、三杉台栗橋歯科、電話 974-8148。 1月1日祝日、クリーン歯科医院、電話 973-8338。 2日土曜、関口歯科医院、電話 974-3911。 期日3日日曜、医療機関名、長井歯科、電話番号、電話 974-2215。 表終わり。12月28日月曜と1月4日月曜の歯科診療は当番医の指定がありません。各医療機関にお問い合わせください。旧祝日緊急歯科診療所は 12月28日月曜から1月4日月曜までは休診です。小児救急医療拠点病院。期日、毎日24時間対応。医療機関名、埼玉医科大学病院。電話番号、電話 049-276-1465。埼玉医科大学総合医療センター。電話 049-228-3595。令和2年度上半期財政状況。市では年2回、市民の皆さんが納めた税金や国からの支出金などがどのくらい入り、どのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は令和2年度上半期4月1日から9月30日の財政状況をお知らせします。金額の単位は万円に揃えているため、公表関係部署と異なる場合があります。問い合わせ、財政課、財政担当。一般会計の執行状況、歳入、収入、表があります。区分、予算額、収入額、収入率、説明の順に読みます。区分、国庫支出金、予算額、96億5378万円、収入額、73億6982万円、収入率、76.3%、説明、特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金。市税83億5108万円、44億1260万円、52.8%。所得や資産等に応じて納める税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税。繰越金、8億8315万円。8億8315万円。100%。前年度準剰余金や、前年度から令和2年度に繰越された事業の財源となるお金。地方交付税、13億1994万円。8億834万円、61.2%。地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように、国が交付するお金。地方消費税交付金、10億7000万円、6億7272万円、62.9%。地方消費税のうち、市町村に交付されるお金。県支出金、13億9178万円、2億1379万円、15.4%。特定の事業に使うことを目的に、県から交付されるお金。使用料及び手数料、2億4079万円、7783万円、32.3%。公の施設などを使用する人、特定の行政サービスを受ける人から対価として徴収するお金。その他、39億3871万円、4億1160万円、10.5%、地方特例交付金、寄付金、分担金、及び負担金などの合計、区分、合計、予算額、268億4923万円、収入額、148億4985万円、収入率、 55.3%、票終わり。一般会計の執行状況、歳出、支出、表があります。区分、予算額、支出額、執行率、説明の順に読みます。区分、総務費、予算額、88億2265万円、支出額、65億1884万円、執行率 73.9%。 説明、市の全般的な仕事にかかるお金。民生費86億3380万円、36億9565万円、 42.8%。 子ども、高齢者、障害者などへの福祉にかかるお金。交際費、14億4723万円、6億3366万円、 43.8%。 借り入れた資産の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金。教育費、25億4411万円、6億1004万円、 24%。小中学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金。衛生費、15億3121万円、6億849万円、39.7%。健康増進や、ゴミ、資料処理にかかるお金。消防費、8億4303万円、3億8308万円、 45.4%。 広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金。土木費、16億226万円、3億4758万円、 21.7%。道路、公園、雨水、排水の整備などにかかるお金。その他、14億2494万円、4億2997万円、 30.2%。 商工費、議会費、農林水産業費などの合計。区分、合計、予算額、268億4923万円、支出額、132億2731万円、執行率 49.3%。 表終わり。財産の状況、表があります。区分、面積、金額等、説明の順に読みます。区分、土地、面積、金額等、151万2556平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園など。建物、128390平方メートル。市庁舎、小中学校の校舎、市営住宅など。出資金等、5億2327万円。川越総合卸売市場株式会社出資金など。物品、82台11棟。公用車、乗用車、貨物車、原動機付き自転車等や防災走行など。区分、基金、面積、金額等、40億9993万円。説明、財政調整基金、公正基金、緑の基金、公共施設整備基金など。表終わり。特別会計の執行状況。特別会計、健康保険や都市基盤整備など 一定の目的のために市の条例などで設けた会計。表があります。会計名、予算額、収入額、収入率、支出額、執行率の順に読みます。会計名、国民健康保険、予算額、59億6497万円、収入額、26億7929万円、収入率、44.9%、支出額30億3527万円、執行率 50.9%、後期高齢者医療、7億8479万円、2億9349万円、37.4%、2億241万円、25.8%、介護保険、46億9792万円、19億7824万円、42.1%、16億8056万円、35.8%、会計名、武蔵高萩駅北、土地区画整備事業、予算額、9億3286万円、収入額、1億1957万円、収入率 12.8%、支出額、2億4403万円、執行率 26.2%、表終わり。公営企業会計の執行状況、表があります。会計名、収入、予算額、収入額、収入率、支出、予算額、支出額、執行率の順に読みます。会計名、水道事業、収益的収支、収入、予算額、12億4042万円、収入額、6億2111万円、収入率 50.1%、支出、予算額12億1259万円、支出額4億8007万円、執行率 39.6%、水道事業、資本的収支、9億4811万円、2億3500万円、24.8%、13億3113万円、3億2214万円、24.2%。下水道事業、収益的収支、11億7781万円、5億4767万円、46.5%、11億391万円、4億7103万円、42.7%。下水道事業資本的収支、11億350万円、2311万円、2.1%、15億6928万円、3億4556万円、22.0%、表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や排水管を整備するなど、設備投資にかかる収入と支出。上半期に実施した主な事業。特別定額給付金、給付事業。小規模事業者等支援事業。テイクアウト等支援事業。子育て世帯食育支援事業。 新型コロナウイルス感染症に対する生活支援を行うため、一人10万円の特別定額給付金を給付したほか、子育て世帯や中小企業等への市の独自支援を行いました。乳幼児支援事業、新生児の聴覚機能の状況を早期に把握し、早い段階で適切な対応を行うことができるよう、新生児が受ける聴覚検査費用の一部助成を開始しました。空き家対策等推進事業、ホーム、不動産、建築、福祉等の専門家とともに、新たに日高市空き家等対策協議会を設置し、日高市空き家等対策計画の策定に向けた検討を進めています。小学校教職員用指導書整備事業、小学校教科書の改訂に合わせて指導書を整備しました。より理解しやすい授業を行うため、理科の指導者用デジタル教材、教科書を導入しました。緊急イノシシ防除対策事業、農作物等への被害や市民生活への影響が懸念されるイノシシを防除するため、鳥獣被害対策講演会を開催したほか、くくり罠の貸し出し、罠料、免許取得費用の一部助成や捕獲した場合の謝金を交付しています。お知らせ、人事行政の運営等の状況、市職員の給与や勤務条件、研修や処分の状況等をお知らせします。問い合わせ、総務課人事構成担当。1、職員の任免及び職員数に関する状況、職員の採用、再任用、退職、表があります。区分、事務職、任、技能労務職、任、刑、任の順に読みます。区分、採用、新規採用、事務職、14、技能労務職、0、刑、14、再任用、13、0、13、採用、計、27、0、27、退職、定年、8、0、8、干渉、1、1、2、自己都合、9、0、9、再任用任期満了、11、0、11、死亡、0、0、0、退職、計、29、1、30、表終わり。採用は、令和2年4月1日、退職は、令和元年度です。フルタイム会計年度任用職員の任用は23人です。採用・退職には選考による教育関係職員を含みます。部門別職員数、各年4月1日現在。表があります。区分、職員数、任、平成22年、平成31年、令和2年、前年増減の順に読みます。区分、一般行政、議会、平成22年、5、平成31年、6、令和2年、5、前年増減、マイナス1、総務、75、86、83、マイナス3、税務、27、 26、26、0、労働、1、1、1、0、農水、9、6、5、-1、商工、7、6、6、0、土木、50、39、39、0、民生、71、74、76、に、衛生、31、27、25、-2。一般行政、承継、276、271、266、-5。特別行政、教育、66、56、55、-1。消防、0、1、1、0。特別行政、承継、66、57、56、-1。公営企業等、水道、14、15、16、1。下水道、11、11、11、0。その他、15、16、16、0。公営企業等承継、40、42、43、1。合計、平成22年382、平成31年370、令和2年365、前年増減、-5、表終わり。再任用職員、フルタイム会計年度任用職員は含みません。年齢別職員構成、令和2年4月1日現在。区分、20歳未満、職員数、任、2、20から23歳、9、24から27歳、31、28から31歳、38、32から35歳、19、36から39歳、20、40から43歳、32、44から47歳、70、48から51歳、71、52から55歳、41、56から59歳、32、60歳以上、0、合計365。2、職員の人事評価の状況。人事評価の概要。令和元年度。一般職の職員を対象として、職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力を把握した上で行われる、能力評価、年2回と、業績を把握した上で行われる、業績評価、年1回を実施しています。評価結果は、本人に開示し、職員の能力開発や指導育成のほか、昇任、昇給、勤勉手当の成績率の決定等に活用しています。3、職員の給与の状況、人件費、令和元年度、普通会計決算。表があります。住民基本台帳人口、令和元年度末、55,590人。歳出額 A、180,4994万円。実質収支、71,922万6千円。人件費 B、28,625万6千円。人件費率 A 分の B、15.5%。表終わり。 特別職に支給される給料、報酬等も含まれています。平成30年度の人件費率は 15.7% です。職員給与費、令和2年度一般会計予算。表があります。職員数 A、341人。給与費、給料、14億243万4千円。職員手当、2億5207万1千円。期末勤勉手当、5億7956万6千円。合計 B、22億3407万1千円。一人当たり給与費、A 分の B、655万2千円。表終わり。フルタイム会計年度任用職員。表があります。職員数 A、23人。給与費、給料、5076万5千円。職員手当、408万1千円。期末手当、736万5千円。合計 B、6221万1千円。一人当たり給与費 A 分の B、270万5千円。表終わり。職員手当には退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。ラスパイレス指数、各年4月1日現在。表があります。区分、日高市、平成26年、97.1、平成31年、98.5、増減、1.4、県内市平均、100.1、0.0。 表終わり。ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の、地方公務員の給与水準を示す指数です。職員の平均年齢及び平均給料月額、令和2年4月1日現在。表があります。区分、平均年齢、平均給料月額の順に読みます。区分、一般行政職、平均年齢 43.8歳、平均給料月額334,700円。技能労務職、54.8歳、344,300円。フルタイム会計年度任用職員、50.1歳、182,000円。表終わり。100円未満は四捨五入しています。職員の初任給、令和2年4月1日現在。表があります。区分、初任給、2年後の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、初任給、188,700円。2年後、209,400円。高校卒、16,100円。17,1700円。技能労務職、高校卒、157,400円。169,100円。表終わり。職員の経験年数別、学歴別平均給料月額、令和2年4月1日現在、表があります。区分、経験年数10年、経験年数20年の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、263,300円。経験年数20年、 35万6300円、高校卒22万6400円、31万900円、表終わり。100円未満は四捨五入しています。期末勤勉手当、令和2年4月1日現在、表があります。区分、期末手当、勤勉手当、合計の順に読みます。区分、6月期、期末手当 1.300、括弧内 0.725、勤勉手当 0.950、括弧内 0.45、合計 2.250、括弧内 1.175 月分。12月期 1.300、括弧内 0.725、0.950、括弧内 0.45、2.250、括弧内 1.175 月分。表終わり。職制上の段階、職務の給等による加算措置があります。括弧内は再任用職員にかかる支給率です。退職手当、令和2年4月1日現在、表があります。区分、自己都合、干渉、定年の順に読みます。区分、勤続20年、自己都合、19.6695 月分、干渉、定年、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.270750 月分、勤続35年、39.7575 月分、47.709000 月分、最高限度、47.7090月分、47.709000月分。区分、その他の加算措置、自己都合、なし、干渉、定年、定年前、早期退職、特例措置。表終わり。埼玉県市町村総合事務組合の条例に基づく支給率です。
広告、おかげさまで49年、大小ご宴会、松竹、電話、042-989-0597。
その他の手当、令和2年4月1日現在、扶養手当、配偶者6500円、子10000円、父母等6500円、満16歳から満22歳までの子1人につき5000円加算。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の 3%。 管理職手当、職務・職責に応じ35700円から66400円。住居手当、最高28000円、借家の場合。通勤手当、交通機関利用、運賃等相当額、交通用具利用、距離に応じた定額。特殊勤務手当、著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に対して支給される手当、12種類。フルタイム会計年度任用職員の手当は別途規定しています。特別職の報酬等、令和2年4月1日現在、表があります。区分、給料月額等の順に読みます。区分、給料、市長、給 給料月額等85万8千円。副市長72万8千円。教育長68万5千円。報酬議長42万9千円。副議長37万3千円。議員34万9千円。期末手当。市長6月期 2.25 月分。12月期 2.25 月分。副市長6月期 2.25 月分。12月期 2.25 月分。教育長6月期 2.25 月分。12月期 2.25 月分。期末手当。議長6月期 2.25 月分。12月期 2.25 月分。副議長6月期 2.25 月分。12月期 2.25 月分。議員6月期 2.25 月分。12月期 2.25 月分。表終わり。4. 職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。勤務時間の概要、標準。1週間の勤務時間、38時間45分。始業時間、午前8時30分。就業時間、午後5時15分。休憩時間、正午から午後1時。週休日、土曜、日曜日。休暇制度の概要、種類等、令和2年4月1日現在、年次有給休暇、年度20日、残日数は20日を限度として、翌年度に繰り越し可能。病気休暇、負傷、または出征のため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、特別休暇、選挙権の行使、結婚、出産、忌引きなど、特別の事由により、勤務しないことが相当である場合、介護休暇、配偶者、父母、子等が、負傷、失定、または老齢で、介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合、年次有給休暇の取得、平均取得日数 9.7 日。平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。5. 職員の休業に関する状況。育児休業等の取得。令和元年度。育児休業11人。部分休業7人。育児短時間勤務0人。6. 職員の分限及び懲戒処分の状況。分限処分令和元年度。免職0人。休職4人。公認0人。高給0人。懲戒処分令和元年度。免職0人。停職0人。減給0人、戒告0人。7. 職員の服務の状況。職員の守るべき義務の概要。地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない、と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、葬儀行為等の禁止、営利企業等の従事制限など、 服務上の強い制約を課しています。職務専念義務の免除、令和元年度、主なものとして、研修、任用試験、人間ドック受診、リフレッシュ休暇を受ける場合等に、職務に専念する義務を免除しました。8、職員の研修の状況、研修の実施、令和元年度、表があります。種別、内容、修了者数の順に読みます。種別、一般研修、内容、階層別研修、修了者数、149人。一般研修、専門研修、人事評価研修、法令研修、交通安全講習会、ダイヤプラン等、特別研修、災害対応研修等、372人。一般研修、その他研修、講師養成研修、1人。派遣研修、市町村アカデミー、駿河台大学、大学院等、6人。自主研修、通信教育講座、1人。表終わり。9、職員の福祉及び利益の保護の状況。定期健康診断等の受診、令和元年度。定期健康診断、296人。人間ドック、129人。公務災害の発生、令和元年度。公務上の災害、0件。通勤による災害、0件。日高市互助会、令和元年度。名称、日高市職員会、会費、291万7070円。基本給の1000分の2。会員数、382人。主な事業、ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動、職員会研修事業等。会員数には、特別職等を含みます。10、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況。令和元年度は、措置要求及び監査請求にかかる事案はありませんでした。
広告、琉球憲法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯、090-1768-4707 電話ファックス 042-989-8905 やすとみ http://hidakei-kara-tee.mail.jp/ryukyu/index.html
お知らせ。新型コロナウイルス感染症の感染予防情報。身近な医療機関で新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ両方の診療・検査ができるようになりました。発熱などの症状がある場合には、県のホームページなどで公表している埼玉県指定診療・検査医療機関の連絡先や受付時間等を確認し、事前に必ず予約の上受診してください。医師の判断で必要に応じて新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの検査などを行います。近くの埼玉県指定診療・検査医療機関の連絡先がわからない場合には、埼玉県受診相談センターか県民サポートセンターへお問い合わせください。埼玉県受診相談センター、電話 048-762-8026、 月曜日から土曜日の午前9時から午後5時30分。県民サポートセンター。電話 0570-783-770。24時間365日受付。県ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。お知らせ、広報塔聞き直しサービスを開始。防災行政無線広報塔の放送が聞き取れなかった時や、再度放送を確認したい時に、放送した内容を電話で聞くことができる広報塔聞き直しサービスを開始しました。電話 985-3100 災害00。聞くことができるのは放送後24時間以内です。電話が集中した場合は話し中となることがあります。時間を置いてかけ直してください。問い合わせ、危機管理課、防災、消防担当。お知らせ、マシン風疹の予防接種はお済みですか？予防接種には、それぞれに接種の対象年齢が定められています。マシン風疹第2期の対象年齢は、小学校就学前、年長児の1年間となっています。まだお済みでない場合は、令和3年3月31日水曜までに受けましょう。なお、対象年齢を過ぎると公費では受けられなくなってしまいます。早めの接種をお勧めします。接種方法、母子健康手帳、予診票をお持ちの上、指定医療機関または県内接種協力医で接種を受けてください。要予約。紛失等で予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳を保健相談センターまでお持ちください。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。お知らせ、忘れていませんか？インフルエンザ予防接種。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、65歳以上の人のインフルエンザ予防接種の費用を助成します。なお、期間を過ぎると公費では受けられなくなってしまいます。早めの接種をお勧めします。助成対象、令和3年1月31日日曜までに、予防接種を受けた65歳以上の人。助成内容。12月31日木曜までの接種。自己負担なし。令和3年1月1日祝日以降の接種。1000円。自己負担。生後6ヶ月から中学3年生までの子供及び妊婦の人も予防接種を行った場合、一部または全額を助成します。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市のIB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ。12月14日までは冬の交通事故防止運動。年末が近づくと人や車の動きが慌ただしくなり、交通事故が増加する傾向にあります。一人一人が交通ルールを守ることで交通事故は防止できます。あなたやあなたの家族を守るため、また加害者にならないためにも交通事故防止を心がけましょう。この時期は夕暮れが早くなります。危険防止のため自動車、バイク、自転車は 早めのライト点灯を心がけましょう。飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという意識と環境づくりを徹底し、一人一人が積極的に飲酒運転根絶に取り組みましょう。路上寝込みによる交通事故が後を絶ちません。自分の許容量を超える量の飲酒は控えましょう。路上で寝込んでしまった人を見かけた場合には、直ちに警察署へ連絡してください。飲酒運転根絶の日、二輪車の交通事故防止、12月4日金曜、交通事故死ゼロを目指す日、夕暮れ時と夜間の交通事故防止の日、自転車安全利用の日、12月10日木曜、問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。募集、社会教育委員を募集。社会教育行政に関し、市教育委員会の諮問に応じるとともに、社会教育全般について調査・研究を行い、意見を述べていただく委員を募集します。応募要件、次のすべてに該当する人。丸1、市内在住、在勤、在学の20歳以上の人。丸2、社会教育活動を実践している、または関心がある人。丸3、年2回程度の会議、平日の昼間。月1回程度の研修会、不定期に出席できる人。任期、令和3年4月1日木曜から5年3月31日金曜。募集人数、2人。報酬、7万2000円、年額。選考方法、応募書類、申込書作文、及び面接。申し込み、申し込み書に必要事項を記入し、私の考える今後の地域社会づくり、私が実践できる社会教育活動の作文800字以内を添えて、令和3年1月15日金曜までに郵送、当日消印有効、または直接障害学習課へ。申し込み書は、障害学習課または各公民館に備えてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。応募書類は返却しません。面接は令和3年2月8日月曜を予定しています。問い合わせ、郵便番号350-1292、南平沢1020、障害学習課障害学習担当。募集、第2次日高市環境基本計画案市民コメント募集。計画の名称、第2次日高市環境基本計画。閲覧意見募集期間、12月10日木曜から令和3年1月8日金曜。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、市役所3階環境課、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里、文化体育館日高アリーナ。市ホームページからも閲覧できます。意見を出せる人、市内在住、在勤、在学の人、提出方法、各閲覧場所に用意してある意見書に意見を記入し、郵送、当日消印有効、電子メール、ファックス、市ホームページ、電子申請、または直接環境課へ。市民コメント電子申請の QR コードがあります。問い合わせ、郵便番号350-1292、南平沢1020、環境課 生活環境担当、ファックス 985-3371、 メールアドレス link@city.hidaka.lg.jp。 募集第3期日高市教育振興基本計画案市民コメント募集。計画の名称、第3期日高市教育振興基本計画。閲覧、意見募集期間、12月15日火曜から令和3年1月15日金曜。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、市役所5階教育総務課、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里、文化体育館日高アリーナ。市ホームページからも閲覧できます。意見を出せる人、市内在住、在勤、在学の人、提出方法、各閲覧場所に用意してある意見書に意見を記入し、郵送、当日消印有効、電子メール、ファックス、市ホームページ、電子申請、または直接教育総務課へ。市民コメント電子申請の QR コードがあります。問い合わせ、郵便番号350-1292、南平沢1020、教育総務課、教育総務担当、ファックス、985-7792、メールアドレス、link@city.hidaka.lg.jp。
広告、高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック123、電話042-984-2220。
お知らせ、ID パスワードを取得して自宅から確定申告をしませんか ?ID パスワードを取得すると、スマホのほかパソコンやタブレット端末を使った e-tax、電子申告で確定申告書の作成・提出が可能となります。この機会に ID パスワードを取得してご自宅から確定申告をしませんか ?ID パスワードは税務署で取得できますが、次の日程で税務署職員が出張発行します。期日、12月11日金曜、14日月曜、21日月曜、時間午前10時から正午、午後1時から3時、場所、日高市役所1階101会議室、持ち物、本人確認ができるもの、運転免許証、保険証等、利用者識別番号がわかるものがある人はお持ちください。申し込み不要、直接会場へ。取得は5分程度で終了しますが、パスワード、英数字混在で8桁以上が必要になりますので、事前に考えてお越しください。発行は本人分のみとなります。家族分は発行できません。予定された日程以外は、お近くの税務署で取得してください。e-tax、ID パスワード方式による確定申告はこんなに便利。スマートフォンやタブレットがあれば作成可能。混雑する申告会場に出向かなくても、どこからでも提出可能。時間を気にせず、自分のペースで自宅等からいつでも提出可能。面倒な計算も不要。自動計算による正確な申告で手計算による不安を解消。源泉徴収票などの添付書類は提出不要。自宅で5年間保管。 本人確認書類、マイナンバー関係書類、運転免許証なども提出不要。還付金の振り込みが早い。こんな人におすすめ。所得が給与または公的年金のみで、医療費控除や寄付金控除、ふるさと納税などを申告して還付を受ける人。年の途中で退職されるなど、年末調整が済んでいない給与所得のある人。2カ所以上からの給与所得がある人。写真説明、スマートフォンと、好きな時に、待たずに申告、ほら簡単という文字が、すとまとほに丸されて書かれています。写真説明終わり、問い合わせ、税務課市民税担当、1階12番窓口、川越税務署個人課税第一部門、電話049-235-9411、代表。お知らせ、税の申告の受付は事前予約制です。来年行われる税の申告、市民税、県民税申告と確定申告の受付は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前予約制になります。予約方法は、電話、電子メールおよびファックスです。詳しくは、広報日高、令和3年1月号に掲載します。問い合わせ、税務課市民税担当、1階12番窓口。
広告、ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770、お葬式の先進堂。
募集、介護職チャレンジ、介護アシスタント、介護施設で働きたいあなたに埼玉県の安心サポート。県では、介護の仕事に興味のある人を対象に、資格取得のための学校受講から、県内介護施設での実務研修、直接雇用まで幅広く支援をしています。介護職チャレンジ。ポイント1。介護職員初任者研修、受講料無料。ポイント2。研修中も通学中も給料支給、最大3ヶ月。ポイント3。就職したい介護施設で研修ができる。ポイント4。専任のコーディネーターがあなたを全面サポート。対象、次のすべての条件を満たす人。1。令和2年4月1日時点で介護職への就業がない人。または、介護事業所等を退職し、3ヶ月経過している人。2。介護福祉士資格を持たない人。3。週20時間以上勤務できる人。雇用形態。紹介予定派遣。シグマスタッフにて雇用。派遣期間終了後、派遣先施設にて直接雇用予定。給料。時給1080円。交通費支給。規定あり。勤務時間。勤務先、就業スタイルにより異なる。主にシフト制。最大週32時間。最大1日8時間。休日。勤務先、就業先により異なる。主にシフト制。週休2日以上。介護アシスタント。簡単な仕事を短時間から始めたい。家事と両立したい。介護の仕事が久しぶりの人などには、介護助手の養成を支援する介護アシスタントはいかがですか？対象、次のすべての条件を満たす人。1、60歳未満の人。2、令和2年4月1日時点で介護職への就業がない人。または、介護事業所等を退職し、3ヶ月経過している人。3、介護福祉士資格を持たない人。4、 研修終了後、介護施設での就職を希望する人。写真説明、歩行練習している高齢者と介護している女性の写真。写真説明終わり。まずは無料の事業説明会にご参加ください。表があります。期日、時間、人数、内容の順に読みます。期日、12月16日水曜、時間、午後1時から、人数、5人、申し込み制、内容、介護アシスタント説明会、12月16日水曜、午後2時から、5人、申し込み制、介護職チャレンジ説明会、1月14日木曜、午後1時から、5人、申し込み制、介護アシスタント説明会、期日、1月14日木曜、時間、午後2時から、人数、5人、申し込み制、内容、介護職チャレンジ説明会、表終わり、場所、文化体育館日高アリーナ、持ち物、履歴書、職務経歴書、健康保険証、申し込み、問い合わせ、前日までに電話またはホームページよりお申し込みください。株式会社シグマスタッフ大宮支店受託事業者。電話 048-782-5173。令和2年度埼玉県介護職員雇用促進事業ホームページの QR コードがあります。お知らせ。埼玉県表彰者を紹介します。11月14日、埼玉会館で開催された県民の日記念式典において表彰された皆さんを紹介します。継承略。埼玉県表彰規則による知事表彰。新堀聡、地方自治功労。小岩井秀俊、児童青少年育成功労。横手杉雄、産業功労。問い合わせ、政策秘書課、秘書担当。第52回、白子鳩賞。駒地区、青少年健全育成の会、健やかな心身を育てる活動。田畑孝子、健やかな心身を育てる活動。遠山義明、健やかな心身を育てる活動。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-767682、火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応、安置室完備。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。朗読者中、見開き2ページに8つの項目と14枚の写真があります。順に読みます。朗読者中終わり。10月24日、秋の味覚を収穫。武蔵台公民館で親子さつまいも収穫体験を行いました。子供たちは泥だらけになりながら熱心に土を掘り、さつまいもを見つけると歓声が上がりました。両手いっぱいに収穫した後は持ち帰り、親子で食欲の秋を満喫しました。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影。写真説明。さつまいも掘りをしている親子です。写真説明終わり。11月3日、科学の力で切り開け、勇者博士の冒険。図書館で東京大学キャストによるサイエンスショーを行いました。勇者博士が魔王から与えられた様々な問題を科学の力で解決していく、実験が盛りだくさんの楽しいショーでした。動画配信を行っていますので、ぜひご覧ください。YouTube の QR コードがあります。写真説明。福 サイエンスショーで実験している3人の男性です。写真説明終わり。11月15日、3密不正でお買い上げ。日高市商工会青年部と日高市の共催でドライブスルー祭りを開催しました。庁舎敷地内は市内の飲食店や菓子店等のテイクアウト商品を買い求める車で長蛇の列。3密を避ける工夫が随所に見られ、コロナ禍でも活気にあふれていました。市民カメラマン、大河原康夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明、3枚あります。ドライブスルーで買い物をしている人と商品を渡している店員。ドライブスルーで買い物をしている車と対応している店員。ドライブスルー祭りで車の列ができている写真です。写真説明終わり。10月27日、正しい姿勢で若々しく。武蔵台公民館でメタボ対策にもなる10歳若く見える歩き方を行いました。ウォーキングに必要な知識を学び、参加者はお互いに姿勢のチェックをするなどして、歩き方の改善に取り組みました。日頃の生活の中でも、姿勢や歩き方を意識して若々しく過ごしましょう。写真説明。姿勢を正している女性と姿勢チェックをしている男性です。写真説明終わり。11月1日、駒川公民館文化祭。10月31日から11月8日まで、駒川公民館で文化祭を行いました。今年は作品展示のみの開催でしたが、芸術の秋にふさわしい作品が数多く並びました。また、1階のロビーではサークル活動の様子を伝えるため、DVD を放映しました。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明、文化祭で展示されていた園児の作品です。写真説明終わり。10月5日、人形劇がやってきた。駒川保育所で劇団による人形劇が上演されました。40分ほどの間に上演されたお話は、おもちゃドクター、中吉劇場、3匹の子豚ちゃんの3つ。コミカルに動く可愛い人形たちに子供たちは大喜び。会場は笑顔と歓声に包まれました。写真説明、3枚あります。人形劇を見て楽しんでいる子供たち、おもちゃ箱の中から楽しませるおじさんとぬいぐるみ。人形劇を行っている女性の写真です。写真説明終わり。10月17日、コロナ世代の特別な企画。駒川小学校で思い出作ろうハッピーイベントを行いました。中止になった修学旅行に代わる思い出作りをするために、イベントを児童が主催となって考え、ハンターに見つかるな、かくれんぼ。いや、お化け屋敷、肝試し、体育館でのバーチャルキャンプファイヤーなどを楽しみました。写真説明、3枚あります。バーチャルキャンプファイヤーの写真、子供たちに話をしている先生の写真、肝試しをしている子供たちの写真です。写真説明終わり。11月13日、平和な世界に。総合福祉センター駒の里で日高市戦没者追悼式を行いました。先の大戦の犠牲となられた方々の御霊に対して哀悼の誠を捧げ、世界の恒久平和を記念する式典です。5年ごとの節目の年に行い、戦後75年を迎えた今回は、新型コロナウイルス感染症感染予防のため、規模を縮小して挙行しました。写真説明、戦没者追悼式の様子です。 写真説明終わり。
知ってほしい障害のこと。誰もが分け隔てられることなく生きることができる共生社会を目指して。問い合わせ、障害福祉課支援推進担当、1階8番窓口。どんな種類の障害があるの？障害には身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含むがあります。また、心臓疾患や内臓疾患、難病による後遺症など、周囲からは分かりにくい障害のある人がいます。分かりにくい障害に気づくには、下記の一覧にあるマークは、一見しただけでは気づきにくい障害があることを知らせたり、障害に配慮した建物や施設であることを表しています。マークをつけている人を見かけたら、電車、バスなどで席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。どんなことに困っているの？障害の種類や程度は様々で、不便に思うことや困っていることなども状況によって異なります。周囲の人から誤解を受けたり、必要な支援が受けられないといった声が気づきにくい障害がある人から寄せられています。このような人の中には、いざという時のために、必要な支援の内容などを記載したものを身につけている場合があります。翻訳者中、ヘルプマークとステッカーの写真があり、ヘルプマークには書き込みができるステッカーが付属しています。とあります。翻訳者中終わり、視覚障害者の命綱となる点字ブロックの上やその周辺に自転車や看板などを置くと大変危険です。障害者用駐車場は車椅子や杖などを使用している人が自動車のドアを大きく開けて乗り降りできるように作られています。本当に必要な人が駐車できるよう、空いていても駐車しないようにしましょう。12月3日から9日は、障害者週間。障害者週間は、障害者福祉への関心と理解を深めるとともに、障害者があらゆる分野での活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。一人一人が障害に対する理解を深めるとともに、配慮とご協力をお願いします。障害者手帳って何？障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の総称です。障害の等級や程度を表すもので、障害者であることの証明にもなり、様々な支援を受けることができます。申請方法などは、障害福祉課、または日高市障害者相談支援センター、電話 978-7681 へご相談ください。身体障害者手帳。身体の機能に一定以上の障害があると認められた人に交付されます。障害の程度により、1から6級に区分されます。療育手帳、児童相談所、または埼玉県総合リハビリテーションセンター、知的障害者更生相談所の判定で知的障害と認定された人に交付されます。丸 A、最重度、A、重度、B、中度、C、軽度、に区分されます。精神障害者保健福祉手帳。一定の精神疾患、障害や発達障害がある人に交付されます。重度のものから順に1級から3級に区分されます。注目のパラスポーツ、ボッチャ。 パラリンピック競技種目として注目されているボッチャは、ヨーロッパで誕生したスポーツです。2チームに分かれ、白いジャックボールを目指してボールを投げ、最終的に最も近くに投げることができたチームの勝ちです。日本でも広く知られるようになり、障害のある人もない人も、誰もが一緒にプレイできるスポーツとして親しまれています。機会があれば、ぜひ体験してみてください。10月24日、高萩北公民館で、ボッチャ体験教室を行いました。20代からシニアまで幅広い年代の人が参加し、一緒に楽しみました。写真説明、3枚あります。ボッチャを楽しんでいる高齢者たち2枚と、判定をする3人の男性と、結果を見守る参加者たちの様子です。写真説明終わり。障害者の生活を支える主なマーク一覧。翻訳者中、各マークについては、マーク説明、説明終わりとして読みます。翻訳者中終わり。ヘルプマーク。義足や人工関節を利用している人、内部障害の人など、外見からわからなくても、援助や配慮を必要としている人が援助を得やすくなるように作成されたマークです。障害福祉課で配布しています。写真説明。長方形の中に、白抜きで十字とハートマークが表されたヘルプマークをバッグのベルトにつけています。写真説明終わり。障害者のための国際シンボルマーク。障害者が利用できる建物、施設であることを表します。車椅子だけに限定したものではありません。マーク説明。正方形の中に白抜きの線画で、車椅子に座る人の横向きの図です。説明終わり。盲人のための国際シンボルマーク。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。マーク説明。角の丸い長方形の中に、白抜きで、右手に白杖を持つ人の横向きの略画です。説明終わり。耳マーク。耳が不自由であることを表します。また、自治体、病院、銀行などがこのマークを掲示し、耳の不自由な人の援助を行うという意思表示のために用います。マーク説明。略図化した耳の形の中に上向き矢印が続いています。説明終わり。ハートプラスマーク。身体内部に障害がある人を表します。外見からはわかりにくいため、誤解を招くことのないように、このマークを使用しています。マーク説明。角の丸い正方形の中に白抜き上半身が略図化され、胸部に大きなハートマークと、その右下に小さい十字が重なるように描かれています。説明終わり。オストメイトマーク。人工肛門、人工膀胱の人、オストメイトのための設備があることを表します。排泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や、装具の洗浄などが行えるトイレに表示されています。マーク説明。略図化された黒い人型の右下に白抜きで十字が表されています。説明終わり。補助犬マーク。盲導犬や介助犬、聴導犬といった身体障害者補助犬同伴の啓発のために、施設や店などの入り口に掲示してあります。マーク説明。 角の丸い正方形の中に、略図化された犬の顔とウェルカムの文字、下側に補助券の文字がひらがなと漢字で書かれています。説明終わり。身体障害者標識。肢体不自由の人が運転する車に表示するマークです。マーク説明。円形の中に白抜きで四つ葉のクローバーが図案化されています。説明終わり。聴覚障害者標識。聴覚に障害がある人が運転する車に表示するマークです。マーク説明。円形の中に白抜きで腸が図案化されています。説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。第45回日高カワセミマラソン大会の開催中止。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、毎年3月に開催している日高カワセミマラソン大会は開催を中止します。ご理解いただきますようお願いします。問い合わせ、日高市スポーツ協会障害学習課内。献血のお知らせ。血液を必要としている患者さんへ安定的に血液を届けるためには、継続的な献血の協力が必要です。皆さんのご協力をお願いします。日時、12月25日金曜、午前9時30分から11時45分、午後1時から4時、場所、市役所ロビー、問い合わせ、保健相談センター、電話、985-5122。12月4日から10日までは人権週間。近年、様々な人権を侵害する問題が発生していることを背景に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律や、奔放外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ブラック差別の解消の推進に関する法律が制定されています。県では人権週間に合わせて12月4日から10日までを人権尊重社会を目指す県民運動協調週間としています。人権尊重社会を目指す県民運動とは、様々な人権課題への理解を深め、すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を実現するため、県市町村はもちろん、県民総ぐるみで取り組む運動です。この機会に改めて人権への理解を深めましょう。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。河川などの異常水質事故防止にご協力を。河川や水路に油や薬品などが流れ、魚が死んだり、水道水や農業用水の取水に影響が出る異常水質事故が県内で多く発生しています。不要な塗料や油、農薬などの取り扱いは十分に注意し、決して河川や水路、側溝に流さないようにしてください。もし異常水質事故を見つけた場合には、速やかに県西部環境管理事務所または 環境課へ連絡してください。問い合わせ、県西部環境管理事務所、電話 049-244-1250、環境課生活環境担当。
預けて安心、法務局における実質証書遺言書保管制度。実質証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。保管制度を利用すると、遺言書の紛失、隠匿及び改ざん等を防止することができます。なお、従来通りの制度を利用することもできますので、それぞれの特徴を踏まえてご判断ください。問い合わせ、埼玉地方法務局、所沢支局、電話 04-2992-2677、埼玉地方法務局の QR コードがあります。年金ミニ知識、保険年金課、国民年金医療費担当。年末調整、確定申告をする際には、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を添付してください。国民年金保険料は、納付した全額が、所得税や市民税、県民税の申告において、社会保険料控除の対象になります。令和2年分の申告では、令和2年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料が控除の対象になります。下年度分の保険料を令和2年中に納付した場合も含みます。また、本人の保険料だけでなく、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合も、その額を合算して控除を受けることができます。年末調整や確定申告の際に納付した国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を日本年金機構が11月上旬より発送しています。年の途中から、年の途中から国民年金に加入した場合などの理由により、今年の10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、令和3年2月上旬に同様の証明書が送付されます。大切に保管してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話、0570-003-004、 IP 電話等の場合は 03-6630-2525 におかけください。
広告日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、電話 042-978-6810、 日高市上香山235-1。
建物を取り壊したときは届出が必要です。固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日現在に所有している土地や建物にかかります。住宅、物置、車庫等の建物を取り壊した場合、翌年からその建物の固定資産税、都市計画税がかからなくなりますので、早めに手続きをしてください。登記している建物を取り壊した。法務局へ滅失登記を申請。登記していない建物を取り壊した。市へ取り壊しを届け出。建物を新築・増築した場合や、建物の一部を取り壊した場合も同様の手続きが必要です。問い合わせ。税務課資産税担当、1階12番窓口。調理師業務従事者届を出しましょう。対象、
県内の飲食店や給食施設などで就業している調理師。届け出期間、令和3年1月1日祝日から15日金曜。届け出方法と詳しくは埼玉県調理師会へお問い合わせください。問い合わせ、一般社団法人埼玉県調理師会。電話、048-862-6443。県ホームページの QR コードがあります。ノロウイルスにご注意を。ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、冬場を中心に多く発生する傾向があります。また、ノロウイルスは感染力が強く、保育園、学校、病院や高齢者福祉施設などで発生すると、急速に感染が拡大する危険性があります。手指や調理器具は十分に洗浄、消毒する。食品は中心までよく加熱すると、感染しないように心がけましょう。問い合わせ、狭山保健所。電話、04-2941-6535。飯能警察署からのお知らせ。振り込め詐欺の最大の防犯対策は、犯人と話をしないことです。話をしてしまうと、動揺して相手のペースに乗せられてしまいます。被害に遭っている人の大半は、詐欺の手口を知っているにもかかわらず、騙されています。在宅中も常に留守番電話設定。犯人は録音を嫌います。身に覚えのない料金を請求するハガキや電子メールに書かれている連絡先には電話しない。問い合わせ、飯能警察署生活安全課。電話 972-0110。発達障害者就労支援センター、ジョブセンターのご案内。県では発達障害に特化し、就労相談から職業能力評価、就労訓練、就職活動、職場定着までを支援する発達障害者就労支援センター、ジョブセンターを運営しています。対象、発達障害の特性を持ち、その自覚がある人で、企業等への一般就労、障害者雇用枠での就労を含む、を希望している人。就労移行支援を利用して訓練を受ける場合、医師の診断及び市町村による障害福祉サービスの受給決定が必要です。場所問い合わせ。ジョブセンター川越。川越市脇田本町 9-1 長谷部ビル3階。電話 049-249-8772。 教育相談室だより483。家族とみんなで希望の年に。今年は何と言ってもコロナ禍でも1年間であったと感じます。テレビや新聞等で毎日新型コロナウイルス感染症の対策や感染者数の推移などを伝えていました。その中でも、全国一斉の学校休校やオリンピック延期などの報道を聞いたときは、驚きと不安が全国各地に広がりました。このような一年も、早いもので慌ただしい年の瀬となりました。子供の頃、年末を家族で過ごしたことが、懐かしく思い起こされます。大掃除に餅つきなど、家族全員が関わり、家族みんなでやる一大行事なんだ、と張り切って取り組んだものでした。餅つきは前の日からもち米を研ぎ、水につけておきます。次の日は朝早くからかまどに火を絶やすことなく薪を入れ、もち米を蒸したり、餅をついたり、つきたての餅を伸ばしたりと、祖父母や両親が力を合わせている姿に、 子供心に幸せを感じていたように思います。そしてこれらのことは心の中にとても鮮やかに残っています。最近では子供は暮れの忙しい時でも自分の部屋に入りっぱなしで何をしているのかわからないというようなことをよく耳にします。年の瀬に家族みんなで力を合わせて行う行事は今どこに行ってしまったのでしょう。今の子供たちにあの頃の温かい家族や家庭の雰囲気を伝えることはできないものでしょうか。例えば子供たち一人一人に窓拭きや電灯の掃除、トイレの掃除など分担してもらうのも一つの方法かと思います。みんなで一緒に家中をきれいにしていくうちに、家族の一員としての自覚が芽生えてくるのではないでしょうか。子供たちの居場所がないとよく言われます。伝統行事はこの課題解決にも役立つことと思います。年の瀬に家族の連帯感を強める良い機会とすることができるのなら、家族と一緒に新しい希望の年を迎えることの喜びもひとしおかと思います。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ日高店。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。郵便番号 350-1231。日高市香山 301-6。
イベント。木星の会お話し会。子供向けのお話し会です。日時、12月13日日曜、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、985-5121。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内。令和元年度東日本台風における被災状況と効果事例。期間12月1日火曜から10日木曜。問い合わせ県河川砂防課。電話 048-830-5135。青少年の視聴大会優秀作文、家族ふれあいポスターコンクール優秀作品、明るい選挙啓発作品習字優秀賞の展示。期間、12月12日土曜から24日木曜。問い合わせ、障害学習課障害学習担当、市選挙管理委員会事務局。総務課内、美術作品等の展示ができます。展示は2週間を限度に無料で展示できます。詳しくは障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。第6回市民フォーラム、家で療養した家族の物語。医療が必要になっても、住み慣れた地域で暮らしたいというのは多くの人が願うことです。今年の市民フォーラムはテレビ放送とインターネットによる視聴となります。内容、がんと告知された患者・家族を支えるには、埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授大西秀樹さん、体験談、自宅で家族を看取るということ。埼玉県ケアラー支援条例について。飯能日高ケーブルテレビ。12月21日月曜から27日日曜。平日は午後8時から、同日曜日は午後9時から。
放送期日等は変更となることがあります。YouTube、12月28日月曜から視聴可能。YouTube で飯能日高ワールドカフェを検索してください。問い合わせ、飯能市基幹型地域包括支援センター。電話、983-8700。自然観察会、上香山で里地歩き。日時、12月20日日曜、午前9時から正午、小雨結構。場所、総合福祉センター駒の里西側駐車場。人数15人程度、申し込み順。持ち物等、筆記用具、雨具、観察用具。申し込み、12月17日木曜までに、電話または直接環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。家族信託を活用しよう。充実した就活をしてみませんか。自分の財産をどうすればいいのか学びましょう。日時、12月22日火曜、午前10時から正午。対象、成人。人数、30人。申し込み順。講師、川端静美さん。費用無料。申し込み、12月18日金曜までに駒公民館へ。場所問い合わせ、駒公民館。電話 989-2381。 楽しく歩こう。1月の定例健康ウォーキング。問い合わせ申し込みは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。新春寺社巡り。日時、1月8日金曜、午前9時から正午ごろ。集合解散、駒川公民館。人数15人。申し込み、12月10日木曜以降に駒川公民館へ。当日不可。駒川公民館、電話 989-9110。 駒川南公民館、電話 989-1000。 駒丘陵の背骨を歩こう。日時、1月27日水曜、午前8時45分から正午ごろ。集合解散、駒公民館。人数15人。申し込み、12月10日木曜以降に駒公民館へ。当日不可。駒公民館、電話 989-2381。 武蔵台公民館、電話 982-2950。 文化体育館日高アリーナ。指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ。電話 985-2090。 開館時間午前9時から午後9時。休館日12月7日、21日、1月4日、18日の月曜日。年末年始休館日12月29日火曜から1月3日日曜。 QR コードがあります。年末に1年間のストレス解消ズンバ。期日、12月2日、9日、16日、23日の水曜日。時間、午後7時15分から8時15分。対象、16歳以上の人。費用、3680円。全4回税込み。持ち物、室内用のシューズ、タオル、飲み物。簡単ピラティス。期日、12月3日、10日、17日、24日の木曜日。時間、
午後7時15分から8時15分。対象、16歳以上の人。費用、3680円。全4回、税込み。持ち物、タオル、飲み物。令和3年1月10日日曜は、成人式開催のため、正午まで駐車場は利用できません。お越しの際は、市役所駐車場をご利用ください。
広告、相続手続き、遺言書作成、後見等についてのご相談を受けたまわります。お気軽にどうぞ。電話、042-971-2100。行政書士、松永法務事務所。飯能市前賀向249番地9。
シニアヒップホップダンス。若いもんには負けないぜ。初めてでも簡単。いつまでも元気なシニアを目指して、レッツダンス。日時、1月20日27日の水曜日、午前10時から11時30分。対象、60歳以上の人、人数12人、各回申し込み順、1回のみの参加もできます。講師、重永富子さん、費用100円、マウスシールド代、持ち物、飲み物、タオル、室内抱き、申し込み、12月8日火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所問い合わせ。駒川南公民館。電話 989-1000。芸能フェス2021。フラガールのタヒチアンダンスショー。タヒチアンダンスサークル、ひなの織タヒチが披露する華やかなダンスショーをお楽しみください。日時。1月23日土曜午後2時から3時。人数20人申し込み順。申し込み12月9日水曜以降に電話または直接駒川南公民館へ。場所問い合わせ駒川南公民館。電話 989-1000。書き初め教室。みんなで楽しく書き初めの練習をしましょう。対象、小学3年生から中学生。講師、工藤和代さん。持ち物等、お手本、習字セット、墨汁、書き初め用紙、新聞紙1日分、雑巾2枚、飲み物。表があります。場所、連絡先、日時、人数、申し込みの順に読みます。場所、連絡先、駒川南公民館、電話 989-1000、日時、12月26日土曜、午後1時30分から3時、人数、12人、申し込み順、申し込み、12月7日月曜から。武蔵台公民館、電話 982-2950。12月28日月曜、午前9時30分から11時30分。15人申し込み順。12月4日金曜から。表終わり。美しく健康な体づくり教室。骨盤ストレッチ&お灸体験。対象、成人。人数、15人。申し込み順。表があります。内容、日時、講師、費用、持ち物等の順に読みます。内容、骨盤ストレッチ。骨盤周りのインナーマッスルを動かし、歪みを整えます。日時、1月13日水曜、 午前10時から11時30分。講師、アルファビクスインストラクター、岡部和恵さん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装。タオル、80cm×40cm 程度のもの。飲み物、ヨガマットまたはバスタオル。生き生き手帳、お持ちの人。お灸体験、冷え性や肩こりに効果があるツボを刺激して体調を整えます。1月22日金曜、午前10時から11時30分、ハリキュー三月堂、森高文さん、300円、袖や裾がめくりやすい服装、タオル、飲み物、筆記用具、生き生き手帳、お持ちの人。表終わり。申し込み、12月9日水曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。保育をご希望の人は、申し込み時にご相談ください。1回のみの参加もできます。場所、問い合わせ。武蔵台公民館。電話。982-2950。ミニ門松作り。新年を手作りのミニ門松で迎えましょう。日時、12月25日金曜、午後1時から4時30分。人数8人、申し込み順。講師、岡野光夫さん。費用300円、材料費。当日集金します。持ち物、お好きな門松飾り、南天、水引きなど、剪定バサミ、お持ちの人。申し込み、12月4日金曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ。武蔵台公民館。電話、982-2950。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和2年10月の可燃ごみ。昨年同月との比較の順に読みます。令和2年10月の可燃ごみ。全体量 959.76 トン。昨年同月との比較。プラス 34.65 トン。処理費用 3,959万100円。プラス 92万502円。一人当たりの量 17.3kg。プラス 0.7kg。一人当たりの処理費用715円。プラス21円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり 41,250 円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。年末年始は家族や友人で集まり食事をすることがあると思います。食べ残しを防ぐために最後の15分間を食べきりタイムとして設定し、残った料理を味わう時間にして、食品ロス削減に努めましょう。と、クリッカーが吹き出しで言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、ペットシッター、モン。ご自宅にてペットのお世話、お散歩代行を受けたまわります。電話、042-989-2728 ホームページ petsitter-mon.com 子育て応援キラキラ通信イベントレポート運動遊び QR コードがあります。子育て支援センターぬくぬくでは ガーデンスペースを使った初めてのイベントとして運動遊びを開催しました。寒い日でしたが、体を動かしてみんなポカポカになっていました。写真説明3枚あります。1、体全部を使って腹ばいになり飛行機の形をして体を動かしている親子とインストラクターの人たち。2、お玉でボールを運ぶ子供と横で付き添う人。3、インストラクターの先生と一緒にロープをジャンプして飛び越えている男の子。写真説明終わり。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更、中止になる場合があります。また、感染予防のため、入室前に手指消毒と職員による検温、非接触体温計を使用にご協力ください。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3、土曜日及び祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、親子で楽しむ簡単おせち。期日、12月22日火曜。時間、1、午前9時30分から10時30分。2、午前11時から正午。対象、主に未就園児とその保護者、各回7組。申し込み順。内容、今年こそおせちに挑戦。簡単で子供も食べやすいおせちの作り方を学びます。申し込み、12月7日月曜午前9時から18日金曜まで。表終わり。クリスマスウィーク、12月7日月曜から13日日曜。この期間、普段の装飾や読み聞かせなどをクリスマス仕様にしてお待ちしています。フォトスポットを設置します。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気楽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、12月11日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話 989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、12月16日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、12月24日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、12月8日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、12月16日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。表終わり。12月16日水曜のひよこルームは予約制です。利用予約は、子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020 まで。地域子育て支援センター資金援具、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から 午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、12月3日木曜、時間、午前10時30分から正午、対象、未就園児とその保護者、内容、ベンチや日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう、申し込み、不要。自然学校、12月10日木曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者、不要を探そう、不要。寺親や、12月22日火曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者、クリスマス会、必要、申し込み順。芸術学校、12月17日木曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者、クリスマス制作、必要、申し込み順。イベント、身体測定、期日、12月21日月曜、時間、午前10時30分から午後3時、対象、未就園児とその保護者、内容、身長を測ろう、申し込み、不要、表終わり。広告、駒川駅前、加藤洋品店、羽毛布団、綿入れ掛け敷布団、押し立て直しでふっくら仕上がります。ご相談ください。電話 042-989-0042。 地域子育て支援センターくるみ、日高婦人会認定子ども園内。電話 984-3071。 利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室、ピヨピヨ。期日、1月20日水曜、時間、受付、午前10時から10時10分、活動、午前10時15分から11時、対象、0歳児とその保護者、4組、申し込み順、内容等、遊びを通して、同年齢児との関わりや、保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。持ち物、タオル、水筒、申し込み、12月7日月曜午前9時30分から前日まで。1歳教室、よちよち、1月27日水曜、受付、午前10時から10時10分、活動、午前10時15分から11時、1歳児とその保護者4組、申し込み順。遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。持ち物、タオル、水筒。12月7日月曜午前9時30分から前日まで。ちょこっとクラフト。1月14日木曜。活動、1部。午前9時45分から10時45分。2部。午前11時から正午。未就園児とその保護者各館4組、申し込み順。鬼のお面を作りませんか？ 2 月1日月曜に豆まきイベントをします。費用無料。持ち物、タオル、水筒。12月9日水曜午前9時30分から前日まで。抗菌スプレー作り。1月18日月曜。一部、受付、午前9時45分から10時、活動、午前10時から10時45分。二部、 受付午前11時から11時15分、活動午前11時15分から正午、未就園児とその保護者各回4組、申し込み順、お気に入りの香りで抗菌スプレーを作りませんか。アロマ講習も行います。費用500円、持ち物エプロン必要な人のみ。12月8日火曜午前9時30分から前日まで。イベントアルバム講座、期日2月9日火曜、時間受付午前10時から10時10分、活動午前10時15分から11時30分。対象未就園児とその保護者各回4組。申し込み順、内容等、お気に入りの写真を持ち寄って素敵なアルバムを作ります。持ち物タオル水筒。申し込み1月8日金曜午前9時30分から前日まで。表終わり。保健相談センター、電話 985-5122。 検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和2年8月中の出生時、期日、1月8日金曜、受付時間、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査1歳6ヶ月時、令和元年6月中の出生時、1月22日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査3歳時、平成29年9月中の出生時、1月15日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和2年2月中の出生時、1月19日火曜、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、1月12日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者。内容等、栄養士による栄養のお話、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み必要。パパママ教室、1月30日土曜、午前9時15分から9時30分。妊婦とその夫、家族。赤ちゃんのお風呂と保育。ヘルシーランチ。費用、1人500円。昼食代、持ち物、母子健康手帳、必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、2月9日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、歯のお話、妊娠中の体の変化、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、手鏡、必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、2月15日月曜、 午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活、持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装、必要、開催日の2日前まで、今日終わり。広告、ホームページ制作、コンパス、パソコン、スマートフォンサイトの制作、管理、提案をいたします。電話、978-7351、090-4914、3184、丸広前、https://www.compass-web.info 私立図書館から電話 985-5121 開館時間午前9時から午後7時休館日12月28日月曜12月29日火曜から1月3日日曜新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。年末社運企画福引き。当日本を借りた人を対象に返却レシートと引き換えに1人1回限りのチャレンジです。景品は図書館ボランティアペッタンコ公募の手作りグッズです。お楽しみに。日時、12月25日金曜午前9時から先着100人。蔵出し CD。普段、書庫に保管してある CD の一部を展示します。展示期間中は、通常2点までの貸し出し点数を3点までに拡大します。この機会に音楽に触れてみませんか？期間。12月27日日曜まで。場所、カウンター前。ビブリオバトル2020冬の陣。ビブリオバトルは、バトラー、発表者が5分間の持ち時間で自分のおすすめの本を紹介し、聴衆の投票で一番読んでみたくなった本を決定する知的書評ゲームです。熱く盛り上がるバトルに参加してみませんか？バトラー、投票者を募集します。日時、12月19日土曜、午後1時30分から。対象、人数。バトラー、中学生、高校生、大学生等10人程度、申し込み順。投票者、どなたでも40人程度、申し込み順。申し込み、電話または直接私立図書館へ。俳句講座、俳句の基礎知識を学びながら句会を体験します。日時、1月12日火曜午前10時から正午。人数、20人申し込み順。講師、現代俳句協会岡田和夫さん。持ち物、筆記用具。申し込み、12月3日木曜以降に電話または直接私立図書館へ。12月26日土曜までに俳句の提出が必要です。お話ポケット、大きい子向け、日時、1月9日土曜午前11時から、小さい子未就園児向け、日時、12月2日、9日、16日、23日、1月6日の水曜日、午前11時から。図書館、映画館、金曜シネマ。上映作品、紡ぐもの、109分。日時、12月18日金曜、午前10時から。申し込み、電話、または直接私立図書館へ。キッズシネマ、上映作品、だるまちゃんと虎の子ちゃん、だるまちゃんとうさぎちゃん、30分、アンパンマンと魔女の国へ、10分、パオちゃんとクリスマス、15分、他。 時、12月26日土曜午前10時30分から、申し込み、電話、または直接私立図書館へ。館内企画展示、児童向け児童コーナー、メリークリスマス、期間12月25日金曜まで、冬の贈り物、寒い冬にぴったりの本を集めました。室内でゆっくり本を読んで、心も体も温まりましょう。期間、1月24日日曜まで。改正相続制度を知る、就活のすすめ。相続を相続にしないために、婚約者中、後の相続は、争う、続く、婚約者中、終わり。日時、12月20日日曜、午前11時から、午後0時30分。対象、成人。人数、30人、申し込み順。講師、トータルライフコンサルタント、石坂博人さん。持ち物、筆記用具。申し込み、12月5日土曜以降に、電話、または直接私立図書館へ。江戸時代の切り紙、紋切り。季節の吊るし飾りを作ろう。日時、1月24日日曜、午前10時から正午。対象、どなたでも、ハサミを自分で使える人。人数、30人、申し込み順。講師、造形作家、紋切り研究家、下中奈穂さん。費用300円、事前に集金。持ち物、ハサミ、カッター。申し込み、12月7日月曜以降に、電話、または直接私立図書館へ。広告、有限会社、山口屋商店、042-989-0013、ローソン日高南平沢店、042-989-4464、辰丸のもつ鍋、海外ビール等。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和2年11月1日現在。総数、55,367人。前月比、-41人。世帯数、24,308世帯。前月比、-10世帯。男、27,500人。前月比、-18人。女、27,867人。前月比、-23人。火災、救急、令和2年10月。火災、1件。令和2年1月からの累計、14件。救急、195件。令和2年1月からの累計、1930件。旧祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能市高消防署内、飯能市国母291。内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話、971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。夜間、なし。問い合わせ、電話、973-4114。暮らしの交換コーナー。不用品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は、当人同士で決めていただきます。譲ります。金魚鉢、文化帯、スーツケース、馬型室内遊具、電気グリル鍋、冬用タイヤ、ホイール付き、マッサージチェア、盆栽、マス、ロボット掃除機、鍋、 おひなさまセット、子供用自転車、16、18インチ、スキー用具、勉強机、座卓、振り子時計、柱時計。譲ってください。ノートパソコン、テレビ台、CD ラジオ。交換の品物の情報は11月19日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、12月18日金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、12月7日月曜から、問い合わせ、総務課人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。法律相談、1月7日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、12月7日月曜から、総務課人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。女性相談、12月24日木曜、1月14日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、12月7日月曜から、総務課人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。行政相談、12月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。不動産相談、12月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。税務相談、12月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、12月9日は精神保健福祉士による心の相談も行います。12月9日水曜、1月6日水曜、午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100。 不要、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 法律相談、1月14日木曜、午後1時から2時20分。総合福祉センター駒の里、12月24日木曜から。日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出張ハローワーク、一人親家庭就労相談、1月12日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室。必要、子育て応援課子育て応援担当、電話 989-2111。 一人親家庭相談、フラット相談室。母子・父子・自立支援員による個別相談、12月15日火曜、 午前9時30分から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 相談種類、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、括弧、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、括弧閉じ、期日、月曜から金曜日、祝日を除く、時間、午前9時から午後5時、相談場所、面接相談、市役所1階子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、予約不要、問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター教育相談室、電話 989-7879。 労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など応相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から第4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、1月5日火曜、18日月曜、時間午後、時間予約制、相談場所保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122、表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。フォーフォリナーズ、埼玉インフォメーション&サポート、SIS、テル、048-833-3296、埼玉インターナショナルアソシエーション、日高の記憶、ボリューム3、駒郷民族資料館から、問い合わせ、障害学習課文化財担当、 電話 985-0290。 駒郷民族資料館では、人々の生活や生産に使った道具を保存しています。これらは、日高に生きた人々の歴史であり、移りゆく時代にあって、日高の記憶を物語る大切な資料です。蚕から繭へ。生産に使われた道具、養蚕、その2、蚕の変身。蚕が桑を食べなくなり、体が透き通ってくると、繭を作る時期になります。この時、繭を作る床として、まぶしを置いて蚕を登らせることを、上足と言います。まぶしには、わらまぶし、回転まぶしなどがあります。繭ができると、櫛でまぶしから押し出し、毛羽取り機で表面の糸を取り、条件を選別しました。検査で等級を落とさないため、選別は念入りに行いました。写真説明、7枚あります。1、まぶし織り機の写真です。わらまぶしを織る機械です。情報の針金に、稲わらを挟み、取っ手のついた鉄板を交互に倒して山形に折って作りました。この織り機には大正13年購入の墨書きがあります。と説明されています。2、わらまぶしの写真です。3、編み目に蚕が繭を作りますと書かれた万年まぶしの写真です。4. まぶしと繭を押し出す櫛の写真です。5. 回転まぶしの写真。6. 上足の様子。7. 選別された繭です。写真説明終わり。皆さんに聞きました。クリスマスに欲しいものは？写真説明、横並びに2枚あります。右側、ガラガラ、と書いたボードをお母さんの膝の上に座って仲良く持っている島村香織さん、ゆうしちゃん、高はみ。左側、ぬいぐるみと書いたボードを二人並んで座り持っている西沢遥さん、ゆいちゃん、原宿。写真説明終わり。編集室。今年も残すところ1ヶ月。陰暦では12月を師走と呼びます。師走の語源は諸説あるようですが、一般的には僧侶がお経をあげるために忙しく東西を馳せる月であったことから、12月は何かと慌ただしいものです。今年は新型コロナウイルス感染症の影響でいろいろなことが制限された一年でした。残り少ない2020年ですが、何か一つでも今年の目標を達成したいと思っています。その一つがダイエット。冬になると美味しいものが増えてきます。年末に少しでも体重を減らし、自分へのご褒美としてお正月に美味しいお酒が飲みたいものです。井上。広報日高ナンバー647、令和2年12月1日発行、編集、市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号 350-1292、埼玉県日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。 広報日高は 21,400 部作成し、一部あたりの印刷単価は約22円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和2年12月号を終わります。